おはようございます。高原豪一郎です。寒い日が続きますが、いかがお過ごしですか？こういうシーズンは鍋で温まるのが一番だと思います。先日私はある青年と話をしておりました。てっちりの話からフグについての話題になりました。フグって養殖物は毒がないんだよね、というふうに言いますと、はい、天然物のフグはある種の貝を食べるので、それが毒になるんです。ただしその貝を食べて毒になるのは30匹に1匹だけです、というんです。じゃあ養殖用のフグは人工の餌に限定してやってきたら毒出ないでしょって聞くと、いや、海の中で養殖してる限りその貝が紛れ込む可能性があります。陸地に作ったイケスでやれば大丈夫です。でもイケスのフグを料理して食べようにも調理師免許がないとダメですよね、と聞くと、いいえ、自分で食べる分には免許はいりませんと。まあ、この会話は延々と続くんですが、とにかく魚についてむちゃくちゃに詳しいんですね。君なんでそんなに魚に詳しいんだ、というふうに聞きましたら、一言、好きだからです、って言うんです。私たちは自分の好きなこと、好きなものに対しては悪なき探求心を持っていますから、どんどんどんどん詳しくなるんですね。ところで聖書の中にこんな言葉があります。あなた方の天の父はあなた方の頭の経済も皆数えておられます。英語の聖書では髪の毛一本一本にナンバーを打っておられますって書いてあるんですね。あなたは自分の髪の毛の数をご存知ですか？あるいは自分の体毛の数を知っていますか？知りませんね。ところが創造主はあなたの髪の毛の数を知ってるんだよ、と言うんです。そしてそれは全知全能であなたの作者だからご存知なのだ、というよりも、あまりにもあなたに深い関心をお持ちで、あなたのことを大切に思ってるので、あなたに関することはどんな些細なことでもすごく詳しいんですよ、という意味なんです。あなたは神の関心の的なのだって言うんですね。創造主なる神とは一体どんな方ですか？あなたのエキスパートです。あなたの専門家、あなた以上にあなたを大切に思っておられる方です。そしてこの全知全能の作り主が人となってこの世に下ってきてくださいました。その方こそはイエス・キリストなんです。数年前に読んだある投書エッセイを私は最近もう一度読む機会がありました。それは元看護師である方のエッセイです。今から40年ほど前のことです。彼女は田舎から出てきてとある個人病院に看護師見習いとして働きながら学校に行くことになってました。ある年の暮れ、診察時間も終わって、みんな帰ろうとしていたその時、40代ぐらいの女性が病院へ駆け込んできたんです。そして院長の前に出るなり、手術をしてほしい。しかも、中絶手術を今してほしいって言うんです。院長は断りました。すでに、7ヶ月を超えていたからです。手術できる時期は過ぎていました。ところが彼女は頑固でした。4人の子を抱えて今5人目産んだら上の4人の子供が路頭に迷うんだって言うんです。私だって自分の子は可愛い、しかし今面倒を見てる子供たちを守らなければならないんだ、そう言って引き下がりません。結論を言いますと、ドクターは手術をしました。ただし中絶手術ではありません。帝王切開手術で取り上げ、その上脳盆に乗せて放置し、この赤ちゃんが自然死するのを待つことにしたのです。普通の赤ん坊なら生まれてきたらおぎゃーと泣きます。ところがその子はガフッと咳き込むような声しか出てきません。まるで野鳥が鳴いてるようでした。医療現場でこんなことがあっていいんだろうか。彼女はものすごい大きなショックを受け、そして寮に帰ります。体はクタクタで早い目にお布団に入りました。しかしどうしても眠ることができないのです。そしてとうとう彼女は してはならないことをしたのです。病院へ引き返し、処置室に侵入し、あの赤ん坊のそばに立ったのです。赤ん坊は相変わらず、ガフ、ガフッと、野鳥のようにあやいでいました。そしてそれは言葉にならない悲鳴のようでした。誰か助けて、母さん助けて、そんな風に聞こえてならなかった彼女は、この赤ちゃんに返事をしたそうです。わかりました。私が助けてあげます。そしてお湯を沸かし、血だらけの体を拭き、おむつを当て、ミルクをやり、そしてそのまま寮に連れ帰ってしまったんです。翌朝早く彼女は院長に直談判しました。私がこの子を引き取ります。私がこの子の親になります。院長はもちろん猛反対したんですね。中途半端な学生の身分で何を大それたことを言ってるのか。自分のことすら十分できないのに、子供の世話なんかどうするのか。子供を世話する親になるということは並大抵のことじゃないんだぞと。しかし彼女は用意周到でした。田舎から両親を呼び、承諾を得て養子縁組をしようという段取りをつけたんですね。結局、院長夫妻が面倒を見て、彼女が一人前になった時にバトンタッチするということで話は成立したのです。やがて彼女は国家試験に合格し、そして経験を積み基礎を固めて医院に戻りました。そしてその男の子を引き取ろうとしたのです。ところが今度は院長夫妻が手放してくれないんですね。長い間育てている間にすっかり情が移ってしまい、我が子として育てることにしたっちゅうんですよね。さて、それから二十数年後、彼は養父母の意思を継いでドクターになりましたが、この元看護師の方との再会を強く望んだのです。彼は全部の事実を包み隠さず聞いてたんですね。そしてどうしても彼女に会って確かめたいことがあったって言うんです。こう聞いたそうです。なんで私を助けたんですか？すると彼女は言いました。生まれてきたのに死にそうだったから。死にそうなのに自分では自分を助ける道がなかったから。そして今なら間に合うと思ったから。だから寮を抜け出し、起きて破りにも病院に侵入し、赤ちゃんをきれいに清めて抱きしめたんだと言ったのです。さて、聖書の中にこう書いてあります。人の子は、失われた人を救うために来たのです。イエス・キリストは、失われた人を救うために天から下ったのだというんです。なぜ、神が人の子の姿にまで身をやつしたのですか？私たちが誠の神から離れたがゆえに、生まれてきたのに死につつある人生を歩んでいるからです。そして死に向かって歩んでいるのに、自分では死の解決を何一つ持ち合わせていないからです。そして今なら間に合うとお考えになったからです。キリストは永遠の天国を後にこの世に侵入し、罪にまみれた人間をじっとご覧になりました。あらゆる言葉にならないうめき、嘆き、悲鳴に対してキリストは答えてくださったのです。わかりました。私が助けてあげますと。そして私のすべてを死の運命から贖い出すために、あの十字架にかかり、裁きを引き受け、呪いを飲み干し、罪を永久に消し去ってくださったのです。そして墓に葬られましたが、三日目によみがえって死を滅ぼし、天に帰り、そして間もなく信じた者たちを迎えるために下ってきてくださる方です。どうぞ、人の子となって、あなたを探しにやってきた救い主、イエス・キリストに、今日、答えようではありませんか。この方の救いに、はいと言って、手を挙げて答えようではありませんか。心からお勧めしたいと思います。